おはようございます。私は成長の家本部講師の水島育子です。今回から5回にわたって放送を担当させていただきます。第1回目の本日は、谷口正信成長の家総裁の著書、日々の祈り、神、自然、人間の大調和を祈るをテキストに、自分らしく幸福な人生を切り開くというテーマでお話をさせていただきます。春を迎え、新たな環境で生活をスタートする方も多いことでしょう。私はこの時期になると、20代の初めに3回経験した就職活動のことを思い出します。今回は私の就職活動の話をさせていただきます。当時、東京の私立大学に通っていた私は、新聞社に就職して新聞記者になりたいという希望を持っていました。私は子供の頃から本を読むのが好きで、ごく小さな頃から文字に関わる仕事をしたいと思っていました。その希望は高校生になった時に明確に具体的になります。私が育った家庭では、新聞を3、4紙購読していて、私は新聞各紙の主張や取り上げる記事にはそれぞれ違いがあること、問題をメディアが取り上げることで社会の仕組みが正しい方向に変わることがあることに興味を持ち、新聞社を志すようになったのです。採用試験を受ける会社をほぼ新聞社に絞り、何社かを受けましたが、あっさり落ちました。バブルが崩壊した後、就職氷河期と呼ばれる時期のことで、倍率が高いとされるマスコミだけを志望するのは無謀なことと周囲にも言われました。その時、心に思い浮かんだのは、子供の頃、子供向けの成長の絵の合宿形式の行事である小中学生連生会で、地方講師から教わった、困難はあなたを磨く砥石である、という言葉です。地方講師とは、自ら発願して、成長の家の教えを居住都道府県に伝える一定の資格を持ったボランティアの講師のことです。子供の頃に教わった成長の家の教えは、人間はあらゆる神様の素晴らしさを受け継いだ存在で、本来無限の力を持っているという内容で、私の中に根付いていました。ここで本日のテキストに書集されている、人生にただ善のみ見る祈りの138から139ページを引用します。人生はまた登山家が山を登るようなものである。それぞれの山が高さ、険しさ、美しさ、渓谷の深さ、川の水量、木の多さ、土質などに特徴があるように、我が人生も我独特のものである。それを登ることの楽しさを我は知るのである。その楽しさは必ずしも楽であるわけでないが、自らの持つ肉体と頭脳と精神力を駆使し、自らの掲げた目標に一歩ずつ近づく充実感と達成感を味わう楽しさである。それは他の生命と共に呼吸し、木々の葉のきらめきに目を細め、鳥たちの声に聞き惚れ、川の流れに心を安らげ、冷たい泉に喉を潤し、可憐な花や豪華な大輪をめで、小動物の美しさに心躍らせ、花々の蜜の香り、芳醇な果実を味わう楽しさである。一歩一歩、自らの足で山を登る者にのみ、これらの楽しみは与えられる。肉体的、精神的努力を苦しみと思うことなかれ。これらは楽しみを味わうための必須の手続きである。無限が有限を通して現れ出る過程である。困難と戯れ、努力を喜ぶのが一流の登山家である。引用を終わります。成長の家では、人間は本来無限の可能性を持つ素晴らしい存在で、その素晴らしさを表現することが人生の意義だと考えます。スポーツ選手は練習の過程で苦しいと思うこともあるかもしれませんが、 記録を更新するなど、自分自身の力が伸びていくことに喜びを感じます。それと同じように、困難に見える道も、自分の無限の可能性を信じて、その道のりを楽しみながら進んでみようと私は思いました。もう一度、新聞社の受験に挑戦したいと思うようになった私は、具体的にどうするか考え始めました。故郷の山口から東京の私立大学へ出してくれた両親とは、4年で大学を必ず卒業すると約束をしていました。当時は、一旦大学を卒業して、無職やアルバイトの状態で就職活動をするよりも、留年をしても大学に残って、新卒として入社試験を受けた方が有利だと言われていました。私は、あえて単位を落として大学を留年し、もう一度就職試験を受けることにして、学費と生活費を自分で賄う方法を考えました。アルバイトを掛け持ちし、下宿の近くのファミリーレストランで明け方近くまで働く一方で、昼間の空いた時間はパソコンの会社で事務作業の仕事をしていました。そうして、翌年の春、再び新聞社を受験しました。もう後がないという思いで受験した第一志望の全国紙の試験で、一次試験の通過の知らせは届きませんでした。その前の年に二次試験までは進んでいた私は、この一年は何だったのだろうと落胆しました。そしてその直後、実はその一次試験は通過していたものの、その会社の人事部の手違いで、連絡先として指定した山口県の実家ではなく、東京の下宿に郵便で届いていたことが分かったのです。私が一次試験の通過の知らせを手にした時には、二次試験はすでに終わっていました。私はその会社の人事部のミスであることを指摘し、二次試験を受けさせてもらうよう交渉しました。担当者はミスを認め、謝罪してくれましたが、すでに二次試験の面接は終わっているので、試験を受けてもらうことはできないという答えでした。人事部長さんに、私の力ではどうにもなりません。他の新聞社に受かるように祈っています。と言われ、私は諦めるほかありませんでした。失意の中で、私は成長の家のことを思い出しました。母が毎月、成長の家の月刊誌を東京の下宿に郵送してくれていましたが、読まないままになっていました。成長の家の教えを学ぶ行事にも、上京して以来一度も参加していませんでした。その時、何かこういうことが起きるのは自分の心に原因があるのではないかと思いました。そして久しぶりに成長の家の話を聞きに行きたい、教えを学びたいと思い、東京都内にある教科部、成長の家の布教・伝道の中心拠点を訪ねたのです。ここで本日のテキストに所蔵されている不幸の非実在を感ずる祈りの159から160ページを引用します。私の前に不幸が厳然として存在するように感じられたとしても、それは神の怒りでも、処罰でも、試練でもない。神は不幸を作りたまわず、完全円満大調和の世界のみを創造されているのである。この信仰を堅持せよ。神への信頼を強く恥じせよ。怒るのは自分の心であり、処罰するのは自分の心であり、試練を求めるのは自分の心である。我が心の求めるものが、現象として自分の前に現れるのである。引用を終わります。成長の家では、現実の世界は自分の心の現れであると考えます。心には、自分で意識している心のほかに、潜在意識と呼ばれる奥底の心があり、この領域が心の大半を占めているとされています。自分で何かを強く望んでも、潜在意識で望んでいなかったり、難しいと思っているなど、自覚している心と食い違っていると、叶わないことがあります。後になって振り返ってみれば、当時の私は新聞社への入社を望んでいながら、自分に自信がなく、どこかで採用試験に受かるわけがない と思っていたのかもしれません。しかしその時は何がいけなかったのか、これから自分がどのように生きていけばよいか、わからないでいました。この年も新聞社の採用試験しか受けなかった私は、どこにも合格することはできませんでした。さらに一年、大学を留年し、新卒として採用試験を受ける記録は、私には残っていませんでした。先に卒業した同級生たちは、それぞれの進路で輝いていました。私は大学を卒業することにし、ファミリーレストランのアルバイトを続けながら、今後の人生を模索することにしました。一方で、空いている時間はできるだけ、都内のあちらこちらで行われていた青鳥の家の私有会、青鳥の家の真理を学ぶ集いに足を運び、教えを学びました。教えを学ぶうちに気づいたことがあります。私はいつの間にか、入社試験に合格するのが幸福、そうでなければ不幸と思い込んでいたのです。アルバイト先にはたくさんの良き仲間がいました。また、私の身の上を心配した学生時代の先輩が、食べるのに困っているのではないかと、よくアパートのドアに食べ物の袋をかけてくれていました。そういうありがたいこと、一つ一つに目を向けるようになりました。私は幸せだという実感を深めるとともに、今自分に与えられているアルバイトの仕事を精一杯、愛を尽くして務めようと思うようになりました。ファミリーレストランではウェイトレスの仕事をしていました。お昼時や休日はたくさんのお客さんで混雑するお店でした。もともとはただお金を稼ぐ手段として選んだアルバイトでしたが、お客さんに喜んで帰っていただけるようにサービスをすることが自分の喜びとなりました。あまり休みも取らず長時間働いていた私は、アルバイトの責任者のような立場になり、ますますやりがいを感じるようになりました。そのうちに私は新聞記者という仕事に執着しすぎていたのではないか、人に喜んでもらえるならどんな仕事でもさせていただこうと思うようになりました。私有会に参加する中で、私は新創刊と呼ばれる青鳥の家独特の座禅的瞑想法を行うことを勧められました。新創刊とは、神が本来創造した素晴らしい完全円満な世界を心の目で見つめる瞑想法です。私は毎朝一定時間新創刊を実習するようになりました。新創刊を毎朝行ううちに、もう一度だけアルバイトをしながら新聞社を受けてみようと思うようになりました。それでうまくいかなかったら、きっと別の道があるのだと考えると、すがすがしいような気持ちになりました。過去二度の入社試験では、受けたことのなかった地方の新聞社を受けることにしました。その会社は、東京に受験会場を設けており、その会場が自分の通った大学であったため、なんとなく受けやすいというのが受験した理由でした。社会経験のある人向けに9月入社を選択することができました。一般に社会経験とは、正社員として働いた経験を指すことが多いものです。アルバイトの私にはきっと無理だろうと、気楽な気持ちで受けたこの会社に私は内定をもらいました。ここで本日のテキストに書集されている人生に迂回路はないと知る祈りの168から169ページを引用します。神は無限の知恵であり、愛であり、命でありたもう。神の懐は深く、大きく、無限の多様性に満ちていたもうのである。我は神の子であるから、神の世界から無限に多様なアイデアを受信しつつ、独自の人生を歩んでいるのである。神の世界には人生の類型はなく、早道もなく、迂回路もない。したがって、神の子がどんな人生を歩もうとも、神の御心に沿う限り、その人は神の無限性を表現するものとして、神から祝福され、愛され、加護されるのである。引用を終わります。青鳥の家は、宇宙は神が創造したと考えます。宇宙には生物や鉱物や 空の星など、あらゆる多様なものが精密な構造に基づき、秩序をもって存在していますから、そのような宇宙を創造した神は、無限の知恵や愛や生命を持っていると考えるのです。私の就職も人間の頭で考えれば、三度目の就職活動でアルバイトの身分であることなど、採用試験の合格は叶わないように思えます。しかし執着を捨て心を穏やかに整えたこと、教えを学ぶうちに自分は本来素晴らしい存在であるという自覚が深まったこと、深層観によって神の創造した完全な世界に心を振り向けたことによって最適な道に導かれたのだと思います。入社した新聞社ではたくさんのことを学ばせてもらいました。結果的に7年で退職しましたが、その仕事を通して多くの方とのご縁をいただきました。またアルバイトの経験も、3度の就職活動の間に悩み考えた時間も、すべてが必要な経験であったのだと今感じます。就職に限らず、私たちは人生において目的に向かう道のりでたくさんのことを学びます。一見失敗と見えることも、自分が本来持っている素晴らしさが現れる過程です。現実の世界は自分の心の現れですから、その過程で喜びに目を向けることで、ますます喜びあふれる人生になります。今日も皆様が無限に持っている素晴らしさを表現する一日です。どうぞ素晴らしい一日をお過ごしください。それでは時間が参りましたので、本日の私の話を終わらせていただきます。